が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
先週から引き続き同じメンバーでですね、ほんまに毎週毎週石垣島からよう来れるなみたいな、そんな石垣島からやってきた、まあ、最後もやっときますか。
はい、
間違って鈴尾という名前を付けられそうになった高安日本の東の明彦でございます。
はい、このくだり何回目ですか？
4回目。でも一応さ、でもさ、
はいはい、
毎回若干変えて
る。めちゃくちゃ変えて
それはどういうこだわりからその変えてはんのかな。
でも先週 の放送の最後の質問良かったですね、
うん、
幸せに生きるためにはどうすればいいですか
っていう。幸せに生きるために
はそうなんです。人生を楽しむことを
楽しむこと
で視点を変えるという話、
して見方を変える視点を変える、うん、
いやでもね、僕
だってさ、彼氏と喧嘩してさ、
うん、
もうめちゃ傷ついて泣いた、そらその時の天の感情なわけやん、うん、でも1年後同じテンションで泣いてるかやったら絶対泣いてないやん、
うんうん、
なんで今は今晩は私も泣くならもう泣きまくったろうって、もう枕のシーツベトベトにするぐらい泣いたんねんって思っても、味方を一つ変えたら、あ、次好きになった人とこの同じ失敗二度とせんとこうって、
うんうん、
そう思ったらその失恋はすごく学びになるやん、
うんうんうん、
だから失敗を積み重ねるからみんなうまく生きる方法を見つけていくわけやから、だからその失恋が悪いことっていうのは天の感情がそう思わせてるだけであって、うん、長く考えたら人生なんかチャップリンだよね、
まあ、もう
ペンで言えばな、人生は悲劇ばかりのように思えるけれど、うん、死ぬ間際に振り返りゃ人生は全て喜劇なんだっていうな、うん、だから実は目の前は悲劇の方が多いと思う、
うん、
で後から振り返ったら実は全部喜劇なんやな、
うんうん、
笑い話なんやて。
いや昨日たまたま秀人ね、
うん、俺を好きな秀人、
そうそうそう秀人が中村文明に一生懸命尽くすわけじゃないですか、
うん、
なぜそこまで尽くせるのかぐらいの話になってたんですけれども、うん、いやもう自分を持たないことなんだと、うん、この人が喜ぶことは何なのかっていうことを常に考え続けると、うんいうことが自分を見つけることなんだって言ってるんですよ。
何
なのそれって言って
深いな。
要は文明さんに合わせて文明さんに合わせて文明さんに合わせて最後の最後の最後に行った時に自分がポコって出てくるんだって。自分の本当の気持ちっていうのが最終的にポコって出てくる、それが俺なんだっていうことに気づけたっていうんですよ。ちょっと難しい話ですけど、
いやいやいやいや分かると思うよ。
だから合わせて
夢がないやつが夢を見つけようとしても暇かかんねん。で夢が見つからない人はな、夢を見つけて頑張ってる人の応援をしてるとな、いつの間にか見つかるんやって、
うん、
そういう感覚でしょうね。おもろいんで、もうヒデとあんなアフリカゾウみたいな人にはようこうやってあんまり飯も食わんのにもうヒリヒリ超えるよなあれどういう体の仕組みになってんのやろと思うぐらいよう超えるけど、でもヒデトさんはなんとかでってか誰かと話するんだろ、そしたら中村さんとしょっちゅう一緒にいて、一番ヒデトさんが中村さんから言われる言葉は何ですかって、
ヒデト、
うん、はい、でヒデト考えてんて、
はいはい、
俺社長からなんて一番言われるかな、
な
んやったと思う、
めっちゃ気になる、ちょっと想像つかないわ
すげえ笑ったんやけど、一番ヒデトが俺から言われる言葉の第一位はヒデト、まあ座れあいつな、俺んちに俺が帰ってる時は必ず1日のうちに2回か3回必ず来んねん、もう大した用事やのでも来るんよ。でこの宅急便来ましたよとか、
うん、なんか
スケジュールのこれこれなんですけど、うん、この飛行機どうしますかみたいなとか、いちいち来るんよ。でもね、僕が飯食ってたりとかしても必ず立ってるんですよ、
はい、
もう鬱陶しいんでね立ってるとかでお前座れよって言うと、あ、いいんですかって、いいよな、もう立てられてる方が気になるんですよ、ね、そうします言うて座る。これがあいつが俺に言われる一番多い言葉、おい座れで2番目に言われる言葉が一番多いのは、
お前ちょ飯食ってけ1位座れよ2位飯食ってけだって俺ウォーリーに飯食ってけって言ったことない。
僕
ウォーリーに座れって言われてたもん。だって言わんでももう座ってくる。ほんで飯食ってくかって聞かんでも、あの俺の分もありますこれ食べてて映像も言うてへんのにもうずうずうしく食ってくわけ。
それ美味しそうですねみたいな
あの俺の分のコーヒーはありますみたいな。もう全然遠慮なしやから、もうそろそろでいいんやけど。でもヒデトに一番言う第1位はまあそれ。
いやだからヒデトがね、そのね自分の幸せというか自分っていうのが何なの、自分の気持ちに正直になるって言った時に、
はい、
人に徹底的に合わせた時に、うん、最後の最後にポコンと出てくる自分が俺なのやなっていうことを集めてるとは言ってましたけどね、うん、まあそれをこうちょうど黒船子、
それお前でも言えるんじゃん、その研修生で来てる子ら
と。いやもちろんもちろん、だからね
関わって関わってしてる中で、うん、あ俺の本質ってこれかもしれんって。
あ確かにありますね、研ぎ澄まされていきますわ、うん、なんか余計なものが取れていって、うん、若い頃に考えてたことってこういうことやってるなっていう、うん、限定も変えれるし、うん、そこから広がってきた俺っていうのが何やったんかなっていうのを見直すこともできるね。だからね、そのうちの高安日本 の, その面談の時、あいつらとねこれからの人生のことを語る時に自分よう見つけるんですよね。
ああ、あります
よね。すごい勉強になりますよね、うんうん、だからこの間あんちゃんも言ってたのが、あんちゃんこの間ね黒船子俺一緒に行ったでしょ、うん、で面談してる時にあんちゃん言ってたのは、文明さんはハンバーグ定食の中でハンバーグなんやって言うんですよ、うん、俺は実は最高に美味しいハンバーグを引き立てるご飯になりたいやって言ってて、そのご飯がまずかったら、ご飯がまずかったらハンバーグも味も引き立てへんと、でもハンバーグがまずかったら別にご飯のせいにはなれへんよってそういう位置で俺は言いたいとか言ってねそういうハンバーグ論とご飯論でだいぶ盛り上がって研修とか喋ってましたけど、
ね、お前はその横についてるなんか生温かいあのポテトサラダそんなん乗せんでもどうでもええやろみたいな。
だからハンバーグになりたい人とご飯がいい、ご飯になりたい人っ
ていうのは生温かいポテトサラダだ
いや俺もだからハンバーグになりたいもんハンバーグに。
ハンバーグですよね、
うん、でもお前言ってたなウォーリーな、どういう食べ物になりたいって言ったら、俺はあの焼きそば弁、焼きそばのカップ焼きそばの汁になりたいって言ってるんですよね。
理論によってカップ焼きそばの 汁中村文明が、まあ、メイン麺やとするのならば、中村文明が麺できましたよね。お湯でこう仕立て上げますよね。で東野さんっていう火薬であったりソースであったりビリーさんみたいな、
俺火薬かよお前もうちょっとええよ言えよお前はもう発泡スチロールの器にしてるけどライターで炙ったらそれなんてすぐ穴開くやつやも
ん。それでそれで
そうそう、ほんでこう皆さんが美味しく出来上がった状態の時には僕も捨ててその場におらへんなんですよ。
あ、
なんか裏方の考え方としてすごく素敵な準備だけしてっていうようなんで、あの理想像はカップ麺の焼きそばのお湯役割
あのこう最初に捨てられるやつか。
そうそう、あもう全部出来上がる頃には捨ててその場にいないみたいな。
うん、けど北海道にはなんかその変な焼きそばあるんやろ。
あ、焼きそば弁当、
うんうんうん、
知っとる
ね。あのこの間の9月の北海道行った時にみんなから聞いて焼きそば弁当買って帰りました。
いやだからね、焼きそばのそのあれに話変わるけど、スープついてるやん。
あ、でも
スープって粉やろ。
粉、いや、スープっていうのは、スープというのは要するにそのお湯、お湯を混ぜて、
お湯混ぜて
してる時のお湯をマグカップに取って粉入れて飲むスープがあるんですよ。それ僕全部ついてるもんやと思ったけど、
え、
知らんやっぱり。
え、そん、え、いや、ついてるもんと思ってたんですか。
え、全部ついてるもんやと思ったら、UFO とかはついてないね。だから北海道の人は
ついてないでしょ、
うん、ついてない、
ついてない、ついてない、
ついてるんですよ。
そのでそれがね、あの麺を柔かするために
入れた
最初に入れた湯を捨てるやつを飲むんか。
そう飲むの。
体によくね。よく
ないね。
そんな気がする、そんな気がする。
でも焼きそば弁当ではスープがついてて、うん、昔よく販売された焼きそばバゴンってやつがあってんけど、うん、あれにもついてるの。まあそんな話を全然余談やったけど、こいつが焼きそばの汁なりというから。スープになれるやんみたいなしょうもない話
で。 俺でもあのカップの焼きそばは、うん、ほぼ買ったことない。あのペヤングとか UFO とかほぼ買ったことないわ。
あ、そう、たまに食べたくなる。
いや俺圧倒的に日清焼きそばないで。
ああ、
そ
うや
ばいね。もう圧倒的に日清焼きそば、
あれはうまいね。
日清焼きそばはもうあの5個の セットで買ってくるも
ん。あ、うん、あ、氷川、ま、氷川まり子さんを見てらっしゃいますか。すいません、本
当に。あのままカップ麺で言うと、僕はもうラーメンなんですよ。焼きそば買うことはないわ。ペヤングとかああいうの好きな人多いよな。
え、美味しいですよ。
う
ん、
そう。うんうんうん。ほいで、この液体のソースかけるのは UFO か。
いや、全部液体の
ソース。あ、全部液体。
粉ちゃいました。
粉、いや粉のやつは少ないよ。
あ、少ない。
日清
の焼きそば。いや違うね、その焼きそばの焼きそば談義をしたかったわけじゃないね。食べ物やったら何になりたいって話を振ったつもりでおるのに。
そうですね。何あのどん兵衛な、どん兵衛、静岡から西はあの粉やね。
知らん。
静岡から東は液体なんで。
ほんま？
知らんやろ。
知らん。
ほんま？東京でどん兵衛買うてみ。湯入れてこう粉入れるやん、うん、あの粉が液体やねん。
それ
言えへんわ。なんか
前社長に言われて、うん、東京でもうどん兵衛食ったら粉でしたよ。
えマジで。
それは一時そんなのやったかもしれないけど、
液体キャンペーンかな。
液体キャンペーン。
どういうキャンペーン。春の液体キャンペーンっていうやつの最中やったかな。でも俺液体に言うてめっちゃびっくりしたことあるのよ。
なるほど、そうやね。どん兵衛は粉に限るもんね。
いや、そしたら俺その後に関東で、うん、どん兵衛はそのあの粉ですか、あの液体ですかって聞いたら、いや液体やって言うたで、みんな。
お前
で粉やろ言うて。まあそんな話はない。
幸せに生きるね。幸せに生きる。楽しく楽しく生きる秘訣。
質問ないかな。
質問。
今コメント言いましたんでね。
ね、楽しく生きる秘訣ですよね。
楽しく生きる秘訣。
まあでも俺はだからヒデトにその話になる前の時に、自分の心に正直になることやから自分を見つけることやと思ってるの。でそれを自分を見つけるためにやっぱり人と関わらないと自分っていうの見つかってこないから、人と関わり続けると大事やな。
人に出会って自分に出会うわけや
ね。そうですね。だからまあそれはだから人と出会うことはやめへんし、その中で自分の本当の正直な気持ちっていうのはやっぱりちょっと見つけていきたいな。やっぱり大人だったらね、いろんなものを背負ったり抱えたりとかするからカッコつけていくでしょう。
恋愛なんかもせえへん。相手おらんかったら好きになりようがないんだよ。
なるほど、なるほどっていうほどのあれでもないですけど、
頼まれ事は試され事でもそうなんやって、うん、好きな人から頼まれたらみんな嬉しいんやって、
う
ん、
まあ、そりゃそうですよ
ね。嫌いなやつから頼まれるから嫌になるだけなんやろ。ちゅうことは嫌いなやつを減らせば笑顔の数が増えるんや、うん、だから好きになろうとする気持ちをもうちょっと高めたらいいよ、うんうん、そしたら頼まれることの大半が、うわ、また俺を耐えてくれてるって、いやっしゃって頑張れる、うん、でもなんでお前に言われなあかんねんっていう風に嫌だなと思う人数が多いやつはストレス感じる数も多いね。
あとちょっと俺文役さんにも聞きたかったよ、さっきの前々回ぐらいの放送です。
ちょっとここの俺の大事なこのゴミを持ってかこれちょっと急に寂しい時にこいつが結構遊んでくれるんだけど。小牧ちゃんが持っててくれたクッキー用の箱を止めてたセロテープを上手に履いて
まいらってるなぁ。
だって一回落としたのに拾いましたからね。
次には最高の目出えへんけど。
いや、怒らない秘訣というのはなんか前ね、あの僕本でも読んだけど、あの最高と 最低というか、あのそういうものを覚悟してる、その中は全部想定内だから腹が立つということはなくなるみたいなことをお客さんに言ってたけど、怒らないという、まあ、腹が立たないというそのなんかお客さんのなんか特技、まあ、そのコツみたいなのあるんですよね。
なるほど、
いい質問ね。許すというかさ、
許すことはもちろんそうですけど、
でもそれはある時あのそこがすごく俺の中でグッて急成長した、うん、あの映像との出会いがあったんよ。
お
映像
出会い
聞きたいのその話。
ある映像との出会いが、でそれはウォーリーと車乗ってた時に、うん、こいつが昔あの島田紳助と、うん、あのダウンタウンの松本が2人でやってた、うん、なんて言
うの、松
新
松新、
うん、
松新っていう番組の、
松本と紳助の名前とって松新
さん、それの中で紳助が言ったその言葉がめっちゃ響いたよ。
うん、
要するに例えば
あの今日小牧ちゃんがさ、うんあのね、何時にここへお神戸のここを来やって言って私絶対行きますからって待っといてくださいって言いながら、うん、待ってと暮らせとこんかって、うん、でごめんなさいって言って、うん、寝坊してって言って謝りながら来たとするやん、うん、でもその時にお前自分が言うたことやないかっていうふうにして、うん、怒る人は言うやん、うん、でも怒らん人はうん多分小牧ちゃんは多分今回人間まだ1回目なんやろ
な。なるほどなるほど。あそれ聞いたことある。そ
うね、人間語輪廻転生っていうのを何遍も生まれ変わって生まれ変わって違うもんへ違うもんへ、うん、でなるだから1回も俺熊本へ、うん、あの紬の関係のあれで公演に行くと、うん、でその時にあの、まあ、フジモン主催者でさで空港迎えに来る予定してたん金太郎ってやつが迎えに来るやって、うん、で俺空港着いてん飛行機でしょって、うん、俺着いて待てど暮らせと金太郎来えへんし、うん、おれへんしあれと思いながらでフジモン電話かけたらえ金太郎いてないんですかって言うからないやおれへんねんっていや、まあその怒んなよ言うてもそんなことぐらいで、うん、であいつ昨日ね酒飲んでねだいぶ調子こいてましたからもしかしたらばっくり寝とんのかもしれませんとかって藤本が言うからあそうか、まあ、そんなこともあるわあれも若いんやしって、うん、そしたらねあの金太郎今から叩き起こして空港来てで俺乗っけてって言って もう間に合わんのやからもうええわ俺タクシーで行くからって、うん、何本ぐらいかかるかなって言ったら、まあ、4、5000円かかるかなって言うから、まあ、ええー、って言って俺じゃあタクシーで行くわって言うてその代わりもうその時藤本の声がめっちゃ怒ってんのよ
あもうその 金太郎っていうやつを許さへんと
ええかげんせえやあいつと思いながら、うん、もうその怒ってる声が俺の電話に伝わってくるから、うん、おい藤本怒るなよって、うんね、たったこんなことな3日経って振り返ってみてね一人の人迎えに行かなあかんねそら大事な人分かるよってそやけど前の日に嬉しいで酒飲みすぎてで朝起きよう思ったのに料金で爆睡してしまってたってでそんな失敗誰でもあるやんってだからなそんなことぐらいで怒る器量の小さな男になりなさんなって、うんうん、そんなことぐらい笑ってまあまあまあって許したってくれってで俺が許してんねんやからお前が怒る人なんやろって、うんうん、そうやって言うんやけど藤本の声怒ってんのよだけどまあ俺タクシー乗って現地行ったらね、うん、そしたらしばらくしたら金太郎来たんですよ、はいはい、で来てね来るなり僕の目の前で土下座するんですよ師匠とかってすいませんとかって言うからねいやなな気にせんねえねんお前とかってそれで言うたらもうその時フジモン横でめっちゃ怖い顔してたからあ、ま、こいつ本気で怒ってるわと思ったんでおい金太郎お前がなぜ朝寝坊してね陽気でねここにこなして なったかっていうことの答えを教えたのったら何ですかって言うからお前はな人間1回目なんや
生まれ変わって1回目、ね、まだ未熟だと
まだ人間の経験が浅いねんと前回はこの間まで実はお前がこの人として生まれる前は多分やけどお前はバッタやったと思うその時
出世して人間だったよ
その時は多分俺らよりもはるかにすごい跳躍力を持ってたでもいかんせん脳みそがちょびっとしかないからよとその脳みそがちょびっとしかないそのバッタの頃の経験値を人間で生かそうと思っても生かせれるものが少ないやないかとでお前は人間1回目やからこういう失敗もしてしまうということで俺はお前を許せるなぜか教えたのか俺は人間18回目で人間18回もやってくると
何の根拠もないけどそう思って収まりますよね収まりますよね
人間18回もやってみて意味いいな少々失恋したってあんま傷つかへんで
そうか、うん、世の中のなんか人間としてどうなのっていうような人がおったとしても1回目やから失敗する
そうそうそうそうそうそう
な
う
そう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう1回目ないからしゃあない
な未熟な人は1回だ
そうそう
俺は18回だと
俺はもうとりあえず多分18回目ぐらいもうぼちぼち人間にはなれないかもしれない
俺で2回目ぐらいかなあ
まあな
まあなってなるほどいやだからねその怒りとかイライラっていうもののやっぱり、まあ、それの収め方とかコントロールとかっていうのがなんかやっぱ若い子なかなかできへんことが多くて それのアドバイスの仕方とかね、こうやって面白おかしく言うのもそうだけれども、
はい、
僕はよく言うてるのは何かしらの期待があるからイライラしてるんだという、相手にこうガーガーガーガー攻撃する前に自分がこの人に何を期待してたのかなっていうことをちょっと見れば、その自分が何を期待してたっていう自分の考えみたいなものにちょっとたどり着くことがあるから、そこでちょっと収まったりするようなんていうんだけど、その人間1回目っていうのがいいかもしれないね。いやでも期待してるからイライラする。
そうやね、
親に期待しすぎるから。
そうやね、
そうこんなことぐらい分かってくれるやろって思ってるけど、分かってくれてないからイライラして暴言になったり、
親も子に対して一緒やろ、
そう
この子はこういう風になってくれてって、それは親の頭の中にある理想があってさ、理想に近づいてきてくれる子はいい子なわけさ、でも自分の理想から離れていくやつはダメな子なわけ、それ期待するからなわけ。
そうです、ね、
期待なんかせんでええやん、別にそいつはそいつの人生なんやからさ、
とはいえ期待してしまうわけでしょ、
はい、
だからどうするのかってことなんですよね。あのだから何をこう子供にずっと持ち続けながら話して触れてあげるのか、文也さん何頭の中で覚えて思います？期待をしてない代わりに、期待してないんですか？全く信じてるってことですか？
で俺は応援してやると思ってるの。
応援してやる、
うん、どんなことでも応援してやろうと思ってるの。
期待はしないけど応援はする、そのシンプルな
そのスタンス。そうそう、
あそれいいかもしれへんね、応援をしてやるぞいつでもっていう、その言葉
だからヒューガーもこの間もね、何をどうしてかわからんで、ちょっと俺ギター弾いてみたいなとかって言い始めて、思いつきでお前何でも言うよな、じゃあどこかからギタータダでもらえるところあるかもしれんな探し行こうか言うて、
応援ね、
応援、んでなんかギターのこのコードとか書いてあるあんな本とか、あの楽器屋さん行ったら売ってんで言うて、でちょっとずつ練習したらええんちゃうかって、なんもせんと悩んでるだけよりはなんか動いた方がええと思うって言いながら、ギター欲しいなギター欲しいなって言っててんけど、その IBS の就職決まったって言うでしょ、決まった後にうちの親父のね13回忌の法事があって、でその法事のために実家にちょっとうちみんなで行ったんですよ。でそしたらね、あのうちの兄貴が中学生ぐらいの頃に買ったギターがたまたまポコッと出てきたんですよ。ほんでね、おヒューがギター出てきたぞって、でこんなん今さらな、あのおっちゃんかって弾くこともないやろうし、もう欲しけりゃこれもらってきゃタダやぜって言うたら、いや俺も鹿児島行くしもうギターええわ
いいね、
ほらなって、一番楽しいことしか人間はやらへんのってって、
なるほどね、
一番ワクワクするもんに行くのが一番いいや、あんなにギターギター言うとってただでくれんでっていうの目の前に出てきてもうええわあえてね、だから今日までゲームがなきゃ生きていけないと思ってたそれのもっとおもろいものに出会わせてあげた瞬間にもうええわそれってなるわ、
それでも応援してあげる
ってことね。そう
ね、な
るほど、あそう諦めたとしてもね、
いや別に諦めたっていうか、まあ、
それはそういうやらなかったってい
う、そう考えたんや、じゃあまた応援しようってことね、
よくあるじゃないですか、あの子供の習い事とかでそのなんかやめるときに親がこうなんていうかやめさせてあげないみたいな、
続けなさいみたいな、
みたいなね、でもなんか親としてもなんかもったいないやん、もうちょっとしたら楽しくなるかもしらんのにって思う時もあるし、 あとはまあもうそのね、何万払ったと思ってんねんみたいなとかもありますし、
忍耐力が足りないんじゃないかとか ね、
そういうパターンの時もあるやろうけど、俺なんかは逆やな、もうやめるってなったら、おもんないのって、何がおもんないんって、おもんないんや、なんおもんねえことを辛抱してまでやるぐらい、人生長くねえから、思んないならやめた方がええわって、だから俺会社もうこんな嫌な上司おって、仕事も高校で腹立ってどうでこうでとかで、そんな話してくる人おんねんけど、そんなこと聞くと俺も大体そう言うよ、ほらもう会社辞めたらどう、別のとこに行ったって絶対食っていけると思うよって、でいやいやいやいやって言いながら生きてるこの時間が一番人生でもったいない時間やと思うわって、俺辞めた方がいいと思うわってすぐ言ってしまうねんね、だから僕は子供にでもそれでやってみればいいさって一つ見つけたら、でもまた変わるかもしれん、だから今回ね鹿児島へ行く、頑張れよって、で尊敬できる人のそばにいれるって幸せなことや、だけど何が起こるかもしれんし、またお前がそこを辞めてちゃうことしたいっていうことも出てくるかもしれん、でもな何にも気にせんでいい、お父さんに一番に言えよ、 いくらお前が仕事変わっても、うん、俺はお前を応援し続ける、うん、だって俺とお前は親子だから、うん、一生俺はお前を応援し続けるって言った瞬間にじゅわーって涙目になったわ。
いやこれ
だから職業じゃないんだ、会社のネームバリューじゃないんだ、うん、近くにいる人が一生お前の応援するよって言ってくれることほど魂に響く言葉はないと思うよ、うんうんうん、
いや俺ね教育って、まあ、教育の話言うのおこがましいですけど一貫性やと思うんですよ。もう要するに、ね、ここからここは俺はこういうふうに思ってるぞっていうことがブレない、うん、だって俺はずっと応援するぞっていうことを言い続ける、うん、そうするとその言葉は絶対入りますから、うん、それがこうやっぱりずれるから、うん、だからねなんかいろんなテクニックに入っちゃってそういうふうにずれるから何考えても分かれへんっていうふうになっちゃうところがあるからそういう一貫性をねあのやっぱり早めに作って、うん、私はこう思うっていうことを常に同じことを言い続けるっていうことがすごい大事かなっていうことは思うんですよね。文也さん一貫性ありますもんね、うん、だから僕はあの上司も全部そうやと思うんですけど分かりやすい人がいいんですよ、うん、この人これやったら喜ぶこれやったら、怒るっていうのが、うん、あの分かりやすい人の方がついていきやすいね、うんうん、そういう人であるっていうのも親も大事かなって、う
ん、なるほど、うん、
だから僕もできるだけ分かりやすいようにしようとしてるんやけれどもね、う
ん、でも分かりにくい NG ワードとかある人きついですもんね、まあ、これ怒るんかいみたいになったら、うん、でもあの世界が広いからっていうのもあるかもしれないですよね。文明さんはその辞めたらいいやん会社って言えるのはでもこの世界でしか狭い世界でしか行ってなかったら、
うん、そうそうそれが入ってかへんね、うんうんうん、でそれをもうちょっとマキシマムって大きくこう捉えて、うんうん、例えば大阪っていう地域で考えるんか、うん、日本っていう広い世界で考えるんか、うんうん、だけど俺はそのねうちの次男ヒューガーがその IBS 行く南先生のそばに、うん、で南先生の頭の中の感覚は地球やもん。
ああ地球、
うん、だって自分が英語を教えて世界へどんどん旅立っていく、うん、その子たちの中からアメリカ大統領がいつか生まれてほしいんだって、うん、いつも言うんですよ。
本気で言ってるん
ですよ。本気で言ってるんですよ。自分の教え子がいつか日本人がアメリカ大統領になればね、世界はすごく平和になるんで、だから俺の教え子がいつかアメリカ大統領になってほしい。なんでみんなどんどん日本の中でものを考えるんじゃなくて地球レベルでものを考えたら大半の悩みはなくなるよね。
その狭いとねやっぱりね。
だから食ってけへんかもしれんって言いながら言うてるやつ、うん、カンボジアへ連れてったら自信持つって、うん、
カンボジア、
うん、こんなに食うもんなくても人間生きてるやんって、うん、でその中で幸せそうにしてる人おるやん、うん、俺ら一体何を求めて俺は不幸だ俺は不安だ言うてんのっていうのは、うん、日本の狭い世界の常識の中でものを見るから悩みが膨らむだけであって、うん、ほらケニア行ったりアフガニスタン行ったりほらカンボジア行ったりのところ行ってこんなお腹こんなになってる子供らと触れてみたよ、うん、接してみなよ、うん、分かるわいかに自分が幸せかっていうこと、うん、だから、うん、ね、日高屋日本の伊勢、ね、うん、伊勢黒船港という形で今度、ね、スタート今してるけど彼らが今障害、ね、うちの黒船ファームには障害を持ってる人が20何人働いている、うん、でその人らと一緒に働くことも研修、たらみんな5体不満足なんよ、うんうん、だけど自分は5体満足なんよ、うん、なのに口で文句ばっかり言うてたことが恥ずかしいなということを自分で気づいたら大いなる成長やわね、うんうん、物の見方が2つ以上できたっていうことになるわけ、うん、でも一方通行でしか物を見てねえからいちいち親に文句言うな、ね、学校で先生がどうだこうだの友達がだこうだ言うて、うん、全部一方通行で文句言ってるから問題しか起こらへん、うん、で全て許せれるようになったら実は全て学びやし、自己成長になるわけやし、
なるほど、差があると、
差はちょっと古い、
いやーよかった、そうかそうだ、
くだりかでございます
今のことも分かんないですよね
分からへん、
見てる聞いてる
人、ね、楠田エリコ異性の人だよな、
そうなんや、
先輩伊勢校、
そう伊勢校ですよ、プラテ山から降りてきたあの足平の並びに楠田っていううちあるもんな、
あります
よ、
ね、そうなんや、
足平じゃないですけどね、
はい、ちなみに安倍晋三は隣の松坂出身、どうでもいいんやけどね、ちな感じで、
はい、
お届けして、これがお別れになる東野さん。
ああ、そうですね。また呼んでください。
ご機嫌よく。ご機嫌よう。また小牧ちゃん遊びに来てや。
え、来ます。絶対来ます。
ね、はい。てなわけでお届けしました。中村文明と、
オーリーと、
東野と、
小牧と、
ビリーでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。どっちが面白いか競争だ。